祷をもって礼拝をお捧げいたします。父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭の麗しい花輪、あなたの首飾りである。アーメン。ご起立ください。賛美170番をもって栄光の主を褒めたたえます。170番です。48番。それでは口読文48番、第一コリント13章をともに口読いたします。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、
愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。
たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、
愛がなければ無に等しい。
全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、
愛がなければ私に何の益もない。
愛は忍耐強い、愛は情け深い。
ねたらわない、愛は自慢せず高ぶらない。
礼を失せず、自分の利益を求めず、
苛立たず、恨みを抱かない。不義を喜ばず、
真実を喜ぶ。すべてを忍び、
すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。
愛は決して滅びない。
予言は廃れ、威厳は闇、知識は廃れよう。 それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条。
我が天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。
我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
章詠179番です。179番。 礼拝のために天聖一同を代表して小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
ハレルヤ。愛する天のお父様、おいなる皆をあがめ賛美いたします。
アメン。
優れた知性であるイエス様、今日も私たちに素晴らしい知恵、知識、英知、資料を与えてくださり、私たちに恵みを賜おうと待っておられることを感謝いたします。
アメン。
十字架であなたが人の子となってご自身を捧げてくださいました。
アメン。
そして人の子がよみがえるというこの素晴らしいこの奇跡の技、見業を私たちに教えてくださいました。それはイエス様を信じる私たちがこの天国に行ける、この恵みの道を私たちが知り、そしてその道を今歩いている、イエス様と共に歩いている、兄弟姉妹たちと共に歩いている、このことを世の人に知らせたいです。
アーメン。
これがどんなに素晴らしい道であるのか、主を知らない道は黄泉へとつながります。私たちのイエス様を信じる道は永遠の命へとつながります。この二つに分かれる道をある時私たちは味わわなければなりません。主よ、このことをまだ伝えていない家族の者がいます。愛する友人知人がいます。どうかこの良き知らせ、勝利の知らせを伝えることができる唇へと私たちを作り変えてください。
アメン。
今から御言葉をいただきます。命なる御言葉、この御言葉をいただいて、私たちがまさにこの命、魂が生き返っていく、そのよみがえりを、この命の新創造をあなたが見てくださいますから感謝いたします。どうかあなたが共にいてくださり、そして私たちを慰め励ましてくださることを私たちは願い求めます。どうか私たちの今この心の王座にイエス様、あなたをお迎えいたします。あなた以外のものを今主イエスキリストの御名によって追い出します。
アーメン。
イエス様こそが私たちの王であり主であることを感謝いたします。
アーメン。
御言葉を語られます。パスター河合先生の上に大いなる大いなる油注ぎをよろしくお願いいたします。御霊様が共にいてくださり、この素晴らしいこの真理を解き明かしてくださいますように、分かりやすく私たちに食べやすいように、消化しやすいように語り継ぎ知らせることができますように助け導いてください。そして私たちも整えてこの良き食物を大胆にまた美味しく頂戴することができますように聖霊様助け導いてください。
アメン。
そしてこの恵みの技、私たちにも大いなる恵みの技ができるということをイエス様私たちに教えてくださいました。
アメン。
印不思議奇跡、これがイエス様だけのものではなく、また使徒の時代あの弟子たちのものではなく、今を生きる私たちにも与えられていると。
アメン。
どうかこの福音宣教がこれから後の時代においてこの御言葉を伝えること、また印不思議を伴ったものとして私たちが大胆に証人、キリストの証人として歩むことができますように助け導いてください。今日は父の日、主よ、私たちは霊のお父さんを敬います。また肉の父を敬います。イエス様、どうか両親を敬うことがどれほどこの地上の幸せであるかをまた御言葉を通して教えてください。
アメン。
清くなければ神を見ることがありません。今日もあなたに清められて、あなたの真理をもう隅々までいただき尽くす私たちでありますように。今日のいただく御言葉を心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
まして賛美の305番を賛美いたします。305番です。
春風吹こう、父
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は、コロサイ書3章18節から23節です。コロサイ3章18節から23節。コロサイ3章18節から、最初に18節から21節までを宣言させていただきます。妻たちよ、主にあるものにふさわしく夫に従いなさい。夫たちよ、妻を愛しなさい。辛く当たってはいけません。子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。父たちよ、子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛するイエス様、今日もこの週末、我らはあなたに期待し、あなたに出会うために、あなたを楽しみにここに集いました。あるいはインターネットの回線を開きました。どうかこの期待しておられる一人一人にイエス様、あなたが豊かにその期待に応え、あなたご自身のその御言葉の命を豊かに豊かに流し尽くしてくださるように、どうか取り継ぐしもべをあなたが清め整えられた器とならせてくださり、そして一人一人耳を、またその重い心体が本当に天に向かってイエス様に向かって開かれたものでありますように、そしてあなたの命そのものを豊かに今預かり尽くすこの時とならせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。今日も素晴らしい手術が明けました。イエス様と出会う日です。そして今日は、特にですね、父の日ですね。普段から、家族のために、働いておられるお父さん父親に感謝する、日なんですけども、お父さん、お母さん、家の中において、どちらかというとお母さんの方が、存在感が大きい。お父さんの方は、あまり、無口で、話さない傾向。お父さんは外に出て仕事を、して、おります、けれども、本当に、神様が男性女性、役割を、分担してくださったんですね。男性はなんで無口なのか、脳の構造を調べると面白いんですけども、言語中枢、というのが脳の中にあって、でそれでその言語を司る、中枢が、女性の方が男性2倍あるんですね。言語中枢の、が2倍、だいたい、男性は1日1万語、話す、と言われてるんですけども、女性に2倍の2万語を話すそうです。男性が世の中に社会に、仕事出ていて、もう全部を、喋り尽くした、1万語、喋り尽くした、で家に帰ってきたら妻はですね、もう1万語、話したくてうずうず、して待ってるんですね。さらに、女性の方が脳梁といって、右脳と左脳をつなぐその、橋渡しが、男性よりもはるかに多いですから、女性、右脳と左脳を両方使ってですね、会話できるんですね。でちょっと あのことでって、これが女性同士が通じるんですけれども、男性は何のことって、男性の方がですね、一極集中型なんです。もう集中して物事作業を取り組むと本当に、男性の方が引いてってるんですけど、女性はその代わり、同時多発的なことが得意なんですね。子育てする必要があるからです。子供の、表情を汲み取り、子供がね、もう赤ちゃんがですね、もうおぎゃっていただけで、あ、今、おしめが濡れてるのね、あ、今ご飯が、足りてないのね、寝たいのね、わかるんですね。神様が本当にそのように、男性と女性を役割をですね、しっかりと与えてくださって、そのように作られたから、だからそういう違いはあるんですけども、ですから、それが時に、 話題になって、ね、あのトラブルの元になってしまって、ね、なんで、ね、あなたわからないのって、ね、ということになったり、ね、いや主語が足りてないからその話わかんないんだよって、ね、まあ、そういう話がよく、ね、行われると思うんですけども、男性は、ね、本当に家の中では無口ではあるんですけど、しかし夫が父親が家にいてこそ、ね、その家が、ね、本当に安心するんですね。家族みんなが、安心するんです。で今日は特にこの、ね、コロサイ3章の方から、その、ね、家の中において夫、妻、父親、ね、母親、また子供、その役割が、ね、どのような形で神様が配分しておられるのか、それを見ていきたいと思います。で、この18節、ね、早速妻たちよって始まるんですね。妻たちよ、ね、夫に、使いなさい。それが主にあるものにふさわしいことである、ですから、ね、女性また、ね、妻たるものは夫に使えること、この使える、これは相手の権威に服するという、まあ、意味のギリシャ語の 原文が、ね、あります。妻の夫に対する責任は、夫に使えるということ。それから20節の方にですね、子供は、どうするべきか、ね、子たるものよ、何事についても両親に従いなさい。これが主に喜ばれることである。アメン。子供の両親に対する責任、それは従うということ。でこれ原文の意味は聞いて従う、ね、耳を使うんですね。耳を使ってその父と母の言葉を聞いて従う、これが子供の責任になります。でこの主人たるもの、夫たるもの、一家の大黒柱、あの日本では主人というふうに言われてますけど、これヘブライ語的なんですね。ヘブライ語でもあの夫あるいは主人のことを アドーンと言います。アドーン、まあ、これがあのヨデヘバブヘというあのヘブライ語に合わさるとアドナイというふうになるんですね。アドナイは主という意味ですね。家の中の主人はですから、ね、この旦那さん夫、ね、であり、そしてこのアドーン、ね、この支配者という意味があり、また所有者という意味が、ね、あります。ですから父親があるいは、ね、夫が一家の、ね、主人であることが、まあ、聖書的な立ち位置ではあるんですが、しかし今日のこのコロサイ書において言われていること、確かに夫また父親は主人ではあるんですが、しかし圧政的なものであってはならない、支配的であっては、ね、ならなく、むしろ愛に根ざして、そしてこの一家を治めるべきだということを、ね、このコロサイ3章でパウロが命じております。
福音に欠かせないのは愛です。その欠かせない愛をもって神はご自身が神であること、私たちの神であることをお示しになりました。だから福音とは何かって言ったら、愛によって成し遂げられる完成された幸いな音、これが福音なんですね。だからこの愛について私たちに神様が誰を通して一番教えているかって言ったら、親を通してです。この地上でですね、親以上に私たちに愛を持って忍耐する者はいません。親以上に私たちを愛を持って信じてくれる者もいません。この地上に親以上に私たちに期待をかけてくれる人もいません。親は私たちにですね、本当に愛の眼差しで、そしてね、どうしようもない時でも希望を持つんですね。きっと治る、立ち直る。ね、信じてくれるんですね。信仰と希望、愛、この3つはいつまでもあります。その中で一番は愛ですと言いました。だから愛がない信仰はない、愛がない希望もないということなんですね。本当に愛があって、そして私たちの霊の父になってくださった使徒パウルなんですけれど、この愛があったゆえに馬鹿にされたことがありました。愛があるからなんです。皆さんいいですか。皆さんね、学校の先生から言われるとうるさいなと思われつつも、いやこれね、守らないとという思いがありますよね。法律六法全書があって、守らなかったらしょっぴかれていくということだから、嫌なんだけど守る ということがありますよね。あのね、世の中愛がなく皆さんを取り締まろうとしているものに対しては皆さんはよく聞くんですよ。法律愛ありますか？法律に愛ありますか？規則に愛ありますか？威厳に満ちているある人のね、この注意すること、促すこと、そこに愛ありますか？ないですよ。権威はあるものの愛はない、ね、権威は何を言ってるかって言ったら、権威に服さないものを罰する。でもね、世の中でただ一つの存在、親だけがね、愛を持って私たちに希望を持ってくれる、愛を持ってね、本当にどうしようもない私たちを信じてくれる、これがただ一つの存在、親の存在なんですね。でも皆さんどうなんですか？道歩いてて向こうから警察官が来ると、皆さん多分ね、ほとんどの人が、わー警察だ嬉しい、いない。なんで？警察官なんかしましたか？皆さんに何もしないんだけど、いざとなった時に彼らが持っている法の権威ね、それを持って私たちをちゃんと測って、測りに足りないものを、測りを超えたものに対して権限をね、出してくるから嫌なんですよ。自分罪を犯してないのに嫌なんですよ。いざとなった時にはそういう立場の人、私に対してその尺を持っている人だからね、警察官見た時に、うわー警察だ嬉しいって言えない。聖書にも書いてありますね、権威はあなた方をね、本当に安全に住まわすために主が立てたものだ。安全のためにね、持つべき権限、それは愛なくしてね、その人を測り罰するということを知っている。でもただ一つの存在、親はですね、愛を持って私たちをいつも見てくれているんですよ。何がそんなに偉いのかしらと思うくらいね、何にも偉いことやってない。特にね、特に身勝手なことをして親を悩ましているね、子供に限って親に偉そう。そうだよね。あのね、いい子であればあるほど親にこう結構謙遜なんですよ。だけど道を外してね、羽を外してやってれば やってるほど親に対して、やることは悪いことやってるのに、親に対して「こや!」って「ババ!」とか言って口裂いてやろうかって。聖書にそういうやつらがいました。使徒パウルはもう新約聖書のほとんどを彼が主にあって手がけた。だから私たちがたくさんの恵みを受けているということなんだけど、使徒パウルがですね、この福音を述べ伝えて教えることについて親のようであったのだ、親のようであったので、諭して諭して諭すということをしていた。そしたらね、使徒パウルをね、軽んじる人たちが、手紙はすごい立派な手紙を書いてるくせしてね、言葉はなってない、どういうことかって言ったら、ね、手紙にはね、主はこう仰せられるということが書いてあるね、手紙には罪についてももう本当に辛辣にね、なんで罪がダメなのか、その理由までもはっきりと書いているということなんだけど、普段こうお話をしている時というのは、使徒パウルはそういうものではなく、本当に優しく優しく人を諭していったそうなんです。なんで 彼は、彼が伝道して、彼が養って育み育てた人たちを一信者として見ておらず、子供として見ていたので、愛を持って彼らを信頼してね、愛を持って彼らを信じてあげて、愛を持って彼らを見守っていたんですね。彼らに対してどんなことをしていても、シトバウルは親の立場で彼らを見ていたので、彼らにキリストにある希望、きっとこうなる、きっとこうなるという希望を絶対に彼が捨てることはなかったということです。今日皆さん本当にちょっと痛々しい思いをしてほしいと思います、ね、普段私たちもそうだったんだということをしっかりと覚えて、そして自分の良くない様をイエス様に会って、今日の御言葉に照り合わせて、それを直す皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。
パウロの話が出てきました、ね、本当に、ね、コリントの教会、いわばパウロがお父さんなんですね。霊において生み出した父がおります、ね、肉において生み出した父がいるんですけども、パウロは霊においてこのコリント教会を生んだんですが、しかし、ね、本当にパウロが親しげに、ね、そして本当に優しい口調で柔和で謙遜に接していたゆえにですね、このコリントの教会の人たち、他から、ね、偽教師、偽兄弟が来た時、ね、彼らおごそかに、ね、うやうやしく言葉巧みに、ね、演説するもので、ね、で、ね、もう本当に彼らの方が先生だ、ね、パウロの方がなってないっていうふうに、ね、言うようになってしまうんですね。本当に身内をこのようにですね攻撃する、これ本当に家族の中においてあってはならないことですね。子供が、ね、親が優しいから、ね、反抗する、ね、けれども、ね、他の大人たちの前ではうやうやしく、ね、恐れおののいているけれども、自分の親になるともう本当に、ね、態度が強硬になる、本当に、ね、親子の関係の中においても、あるいは夫婦関係の中においても、ね、妻に対して、ね、夫に対してだけもう本当にきつい厳しい、けれども、ね、外においては、ね、そうではない、本当にこういったですね、家族関係の中において、ね、互いが互いに、そうやって仲が仲たがいしていたら、もう互いの間で、ね、食い合って、ね、その中で滅ぼされてしまうから、ね、ですから本当に家族の関係、これ、本当に重要なんですね。ですからこの、ね、19節において、書いてます。19節、夫たちよ、妻を愛しなさい、辛く当たってはいけません。妻を愛する、ね、これアガパオという、ね、ギリシャ語、捧げ尽くす愛なんですね。妻を、ね、捧げ尽くす愛で、ね、愛しなさい、そして辛く当たってはいけません、ね、妻に対して、ね、辛く当たってはいけないと、ね、書いてあります。さらに21節においては、ね、父たちよ、ね、父たちよ、子供を怒らせてはいけません、彼らを気落ちさせないためです、というふうに書いてあります、ね、気落ちさせないため、まあ、これ、ギリシャ語でアスメイオというんですけど、アスメイオ、ね、ギリシャ語でアはですね、これから後に続く言葉の否定形ですよ、ね、ですから、ね、アスメイオのアは英語にノット、ね、英語でノットに相当します。でスメイオ、スメイオは意欲の意味です。意欲ですから、ね、子供を、ね、アスメイオ、ね、意欲をそぎ落として、ね、意欲を否定してはなりません、ね、これが、ね、父親、ね、子供たちを怒らせてはいけません、ね、気落ちさせないため、ね、父親ですから子供の意欲を、ね、育ててあげるべきであって、ね、意欲をそいで、やる、そいではならないというふうに、ね、パウロはここにおいて、ね、進めております。むしろ、ね、親たる者、ね、父親もそうですし母親もそうです、また互いが互いもそうです。本当に相手の意欲をかきたてて、そしてその、ね、家族の関係の中においてどんどんどんどん意欲が、ね、相乗効果で、ね、どんどん上がっていく、ね、そういう過程を目指しなさい、ということがここにおいて進められているわけです。本当にですから、ね、父親たる者、また夫たる者、本当にね、一家の中で、ね、重要な責任が 当てられているわけですね。家族を支える、ね、また一家の大黒柱として、この家族に愛を注ぐ、まあ、その義務があります。アブラハムとサラの夫婦、ね、おりますけれども、ね、このサラが、ね、神さんの言ったことをくすっと笑った、ね、そしたらですね、神さんはこの、サラに直接、なんで笑ったんだって言うんじゃなくて、アブラハム、夫のアブラハムに、ね、あなたの妻サラはなぜ笑ったのか、そういうふうに言うんですね。妻と夫は一心同体であり、そして夫の方が頭です。だから、夫の方に、ね、神さんは、ツッコミを入れたわけですけども、ですから本当に、ね、夫たるものは大きな責任が与えられている、ね、ということで、ですから本当に、ね、夫は敬う、ね、存在であり、そして夫も本当に、そのことを意識を持って、ね、しっかりと家族を支え、ね、また成り立たせていく、ね、ということが、まあ、これ聖書的な家族の、ね、関係です。さらにこの父親たるものですね、一家を祝福する役割があるんですね。本当に、アブラハムもそうでした、ね、ダビデもそうでした、ヨブも、ね、そうでした。本当に一家を祝福して、ね、そして彼の幸せのために祈り、またもし万が一罪を犯していないだろうかということで、ね、ヨブは、その罪のための生贄も捧げておりました。一家を祝福する、ね、立場にはあります。この祝福する立場にある、ね、主人を、ね、気落ちさせたまんまでは、ね、家族を祝福することはできないですね。ダビデの妻の一人、彼女が、まあ、ダビデがですね、家の中に祝福するために入ってきたところ、まあ、ミカルという妻なんですけども、ね、ミカルはダビデのことを、ね、こき下ろしてですね、気落ちさせて、で結局ミカル、ね、生涯子供がいなかったと書いてあります。ですから本当に、ね、この旦那さん、祝福する立場である、ね、旦那さんが本当に心よく祝福できるように、ね、ということを、ね、これを本当に、妻も子供も、ね、普段から、ね、しておくべきなんですね。でパウロも本当に日ごと、ね、祈っておりました。祝福してました。建てた教会の兄弟姉妹たち、本当にの遠隔地に残してきた兄弟姉妹、働き人、彼らのためにいつも思って、ね、日夜、ね、祈っていたって書いてあるんですね。本当に主にあって産んできた霊的な子供たちのことをに日夜気遣って、ね、パロ、ね、何日も眠れぬ夜を過ごしてきた、ね、本当にずっと祈ってきた、ということですね。本当に父たる者は祈るべき存在です。本当にそのような旦那さん、そのようなお父さんがいれば本当に皆さん心強いですね。まだ結婚これから控えている男性は、ぜひそのように祈る、そして本当に一家を、祝福する、また妻を愛し子供の意欲をかきたてる、ね、父親を目指し、また今お父さんである皆さんは、ね、そのようなお父さんを、ぜひ目指していただければと思います。でまた御言葉に聞き従わない夫、ね、というものありますけど、それもまた、ね、聖書の中に、ね、その対処方法が書いてありますけど、それはまた別の機会が あれば、ね、今日は とりあえず父の日ですので、ね、その父としてまた夫としての役割と、また私たちがどのように、ね、接するべきか、見ていきたいんですけども、でパウロ、ね、本当にパウロは霊の父として本当に優れた、ね、ありさまでした。本当によく祈る父でした。よく気遣って生徒のために取りなす、そういう、ね、パウロ、本当にこの、特に第二コリントの11章の方を見ると、ね、先ほど岡井先生が言ったような、ね、ことを、本当にパウロの霊の父としての苦労が並大抵のものではなかったということが分かるんですね。この、第二コリントの11章の方において、パウロはこのコリントの生徒たちをどのように、ね、扱っていたか、11章のちょっと一節から見ていきますと、第2コリントの11章の一節から見ますと、私の少しばかりの愚かさをこらえていただきたいと思います。いや、あなた方はこらえているのです。というのも、私は神の熱心をもって熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。 しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されてキリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配しています。アーメン。もう本当に娘を持った、父親の心境ですね。本当にこの娘が本当に一人の花嫁として、それも、霊的な父親キリストという誠の花婿に嫁がせる、ための、その清純な処女として、このコリントの教会、また本当に、伝道によって救った生徒たちのことを本当にそのように思うのが、霊の父のその、思いですけども、本当に、この思いが汚されてしまわないように、サタンが、エヴァを欺いたごとく、この、教会の一人一人が本当に思いが、欺かれて神ならぬものを神としてしまったり、また本当にキリストを離れてしまったりして、そのようにキリストの前に清純さを失ってしまわないか、これパウロの心配であり、また本当に私たち牧者の心配事なんですね。ですから日夜、祈っているんですけども、けれどもこのコリントの生徒たちはですね、このパウロの父親の子供を思う思いに反して本当に二世教師によって言葉巧みにそそのかされてしまって、でこの霊の父であるパウロをバカにしたり軽んじたりしてしまったんですね。
選挙の権威においてシトバウルが起こすその奇跡印不思議というのはもう本当にもう素晴らしいものだったんですね。だったんですけれど、その権威を離れてシトバウルがこの御言葉を教えるとき、御言葉に基づいての生き方を教えるとき、その時は全部愛によって教えていた。だからそこに教えることに権威からそれを使わなかった。親たちそうなんですよ。親たちが私たちに物事を教えるとき、なんとかちゃんこうやってやるんですよって作動しながらね、怪しながら、そうやって子供に物事を教える、本当の親であってこそできる技なんですよ。本当の親であってこそ愛を持って臨体して諭してあやす、ね、導く、ね、育み育てる、この本当の親は自分を無にして、自分を本当に無にして子供にとって一番いい形で教えて、その形が子供に残りますようにという願いでそれをしているわけなんですね。でシトバウルは実にそうでした。そしたらね、次ある集団が入ってきたんですよ。入ってきて、そのある集団は奇跡印不思議は起こさないものの、いや今は起こさないだけ、今度もっとシトバウルよりもっと大きな、ね、奇跡印不思議を起こすだろうと思わせるようなただすまいをしていた。シトバウル優しくしたんだけど奇跡印不思議を起こしていたんだ、ね、そしたらシトバウルの次に入ってきた人たちはものすごく神々しい声で、主はこう仰せられる、黙れひれ伏せ、すっごく権威から威力尊厳ね、で神々しい声でこうやってやってるから、シトバウルと全然言い方が違うので彼らは錯覚してしまった。どういうことかって言ったらね、ここまでね権威を持って言ってるのを見るとシトバウルよりきっと力がすごい、力がすごいと錯覚してしまったということなんですね。皆さんいいですか。皆さんに愛情を込めない人が皆さんにね注意することは、それはね皆さんの気を落とす、落とさせるため。愛情を込めないで注意する人は皆さんの気を落として、そして私じゃどうせバカさもうできないんだから、愛を持って皆さんに物事を申さない人たちはね、 皆さんにとってどういう人かって言ったらね、皆さんを支配したい人、皆さんの弱いところ、弱点なところ、それを捉えて、それを神々しく言うことによってね、皆さんとその人の立場の間にね、この絶対その人は偉い人、私は偉くない人というこの隔たりを作る。だから愛がなく皆さんを注意する人は皆さんを直したい人じゃないんです。地上で愛を持って忍耐しながら皆さんを信じてくれる人は親、愛を持って皆さんを信じて、今やんちゃしているのにきっと治ると思ってね、本人は見ていない夢を親が見て絶対こうなる希望を持つのは親なんですよ。ヒトバウルはコリントの教会の親であったのにバカにされました。ある集団が入ってくることによってね、ことは物々しく書くもののね、話し方はなってないという評価を、自分がね本当にあらゆる苦難のうちに産んだコリントのこの子供たちから言われたんです。私たちの子供もね、時に私たちにコリントの子供と全く同じようなね、親に対してすっごくね、親が悲しむような言葉を発してしまう時があります。他人にはできないんですね。なぜ？他人は自分と相手してくれない。他人に言ったところで自分の評判が落ちる。他人に言ったところでね、もう自分の社会生活がダメになるということだから、他人には言えないことをね、親には言ってしまいがちなもの、このわがままがいつまでも許されると思ってやってしまいがちなね、私たちなんですけど、今日私たちが知るべきは何かって言ったらね、普段私たちに忍耐して、私たちを信じて愛を持って忍耐してくれているこの親に対して、今まで自分が本当にそう立ったということを悟されたということであるならば、これからは皆さんは何をするべきだ。親が皆さんにしてくれたことに皆さんが報いて、それをね全部お返しすることはできません。ですけれど、日頃皆さんが親にできることがあります。どういうことか。自分にしていただいたことに対して感謝をすることです。本当に俺を信じてくれてありがとう、私にこうしてくれてありがとうって、お母さんおいしいよ、ね、本当に自分がやってもらったことに対してのこのありがとうを言うことによって、私たちは親たちに栄養剤をあげなければならないんですね。親たちに栄養剤を与えるとどうなるかって言ったらね、親、今はね親が引退している方々もいるかもしれないんだけど、今子育てのね真っ只中にあるこのねお父さんお母さんというのは、子供からね、ねぎらいの言葉をいただくとどうなるかって言ったらね、栄養剤をもらって気持ちがはつらつなんですよ。栄養剤をもらって。そんで、そういう親が外に出ていくと、同じね、並びに他の親たちも立っているわけなんですね、途上に。立っているんだけど、子供からねぎらいの言葉をいただいて心が満腹になっているこの親と、ね、なんだよお父さん、もう私の洗濯物と一緒に入れないでよって。最近そう言ってる娘がいるらしいよ。私は立つ、もう自分で洗濯機買って自分で暮らせ、ね、誰の洗濯機だと思ってるの、お父さんの洗濯機だね。家でね、本当に茶化されたね、お父さんお母さんと家で本当にねぎらわれたお父さんお母さんが、この外にいて同じ土壌で同じ仕事の現場で戦うわけなんですね。誰が勝つと思う？ 100% 家でね、ねぎらいの言葉をいただいて心が豊かになっている人たちが、思考もね正常なんですよ。 思考が正常だから、心が満腹だから言葉も正常なんですよ。判断の仕方も正常なんですよ。だから勝つしかないね。お父さんの力を本当に小さく小さく見積もって、もういつまでもね、出世もできないし、いつまでも平してバカにして、そうなっちゃうと、あのね、ねぎらってもらってないので、その人がね、家で縮こまっていて、外に行って勝負して勝つはずがないんです。前も私が言ったことがあります。ヨーロッパやアメリカのあの大きなあの会社は、昇進させるとき奥さんを面談するんです。あなたの旦那さんがね、昇進していいですかって、はい、よろしくお願いします。昇進したらあなたの旦那さんの帰りはこうなりますよ、出張行かなければならない日がありますよ、でその時にあなたはそれを全部 OK ですか、いない時にあなたの責任を全うできますか、そんでそこに難職をね、あの足してる人の夫は昇進できないんです。いいですか、自分の子供でも親でも外に行ってまどもに、その社会という鍵盤において勝ち得てあまりあるものになってほしいと思うなら、普段自分が知っていただいたことに対してねぎらいの言葉を言ってください。それが社会に出ていった時に、戦う時にファイトとなるんですよ。勝利になるからなんです。だから家族というものは神様が私たちに与えてくださった本当にこの素晴らしい枠なんですよ。この枠の中でそれぞれの役割があって、そのそれぞれの役割を持ってね、豊かに育まれて勝ち得てあまりあるね、最高に幸せなものとなっていくということをしっかりと覚えて、親だからずっとね、あのもう嫌な思いをさせられてもずっと我慢するということではなく、子供だからずっとわがまま言ってもいいということでもなく、本当に子供は子供で親から知っていただいていることに感謝する、親は親でまだ子供の至らないところがあってもしっかりと愛を持って臨体して教えて、そして一つ一つこれを全部整えていく、そのことによってこの地上において良い家族、神にあるクリスチャンホームとして頭角を現し、効果あるその生活態度によって成功して、主の皆を褒めたたえる皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン、
アメン。本当にこのパウロ、話し方、それは、あの人の目から見れば、ね、あまりなってないかのように見えたかもしれませんけれども、彼は本当にこのコリントの教会に、ね、誠実を示してきた、この十一章の六節で言ってますね。たとえ話は巧みでないにしても、知識についてはそうではありません。私たちはすべての点でいろいろな場合にそのことをあなた方に示してきました。そうです、コリントの教会の人々に対してパウロは、そもそもこのコリントの教会を建てたのも、また生徒たちを養ったのも、ここまで鳴らしてくれたのもパウロだった。本当にあなた方に私は誠実を示してきたことはもうあなた方が知ってるでしょ、パウロは言います。けれどもそれでもこの偽教師たち、外見も言葉も立派な先生に見えるんですね。パウロは引き換え、謙遜です、柔和です、弱々しく見られます。でそれでコリントの生徒たちが惑わされてしまって、このパウロはなってないって、でこの偉い先生たちはもう本当に、ひどいんですね。20節見ますと、奴隷にさせられたり、食い尽くされたり、騙されたり、威張られたり、顔を叩かれてもね、こらえてるではありませんか、この二世先生ですね、もうそこまでひどいことをして、でもそれでもコリントの人たち、これが偉い先生なんだ、もう本当に世の中、そうですね、暴力的に、偉い 制圧的なことを言う人の方が偉い、むしろ柔和で謙遜な人は舐めてかかってもいい、そういうふうにですね思う節があって、でコリントの教会もそうだったんです。でそれでパウロは、ね、あなた方は、ね、そうやって愚かだから、ね、私も、ね、愚かにならざるを得ないということを、ね、言うんです。この21節で、言うのも恥ずかしいことですが言わなければなりません、私たちは弱かったのです。しかし人があえて誇ろうとするなら私は愚かになって言いますが私もあえて誇りましょう。パウロそれまで誇ったことがなかったんです。パウロがしてきた技の数々、また実践してきたもろもろ、パウロは本当にもう当時東大以上の本当にガマリエルというもうすごい素晴らしい大学、素晴らしい先生に師事して、そしてパレスタイ人としてもう何の言っても曇りもない人としての学歴があったけども、一切それ言ったことなかったんですね。で、さらに、この、コリントの教会の人たち、そういった実績とか学歴とか外見とか話しぶりとかそういったものを重要視するあなたに対して私もあえて誇らなくてはならない、これ誇るのは愚か者ですけれども誇らなければ、ならないので、私も誇ります、言ったんです。でそれで22節からそのパウロが誇った内容が、書いてあるんですけども、どういう内容か、22節から、彼らはヘブル人ですか？私もそうです。彼らはイスラエル人ですか？私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか？私もそうです、ね、ですから偽教師たち、ね、自分がヘブル人だ、アブラハムの子孫だ、そんなことをまず誇ってたんですけども、パウロは元からそうだよって、ってことですね。23節、彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが私は彼ら以上にそうなのです。アーメン。パウロが一番誇張を激しくしたのがキリストのしもべであるということです。自分はキリストのしもべか、そうだ、そして彼ら以上にそうなのだ、じゃあ何をもって彼ら以上にキリストのしもべであるのか、その証拠、それをパウロがこれから披露していくんです。続きますと、私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります、本当にイエス様を伝えるゆえに、もうお前イエス様を伝えたから鞭打ちだということがもう、何度もあって、そして難戦して会場を、漂ったこともあって、これキリストのしもべたるゆえんです。自分が本当にイエス様のしもべであるからこそこのような苦労も体験してきたということを言っております。
要するにですね、目立たない福音を述べ伝えて、目立たない福音を述べ伝えたということ、どういうことかって言ったらね、皆さんの前で私がどんなにね、福音を述べ伝えても、皆さんが私をね、例えばの話、福音を述べ伝えることが、もし法律違反だとしても、ここにいる皆さんが私を訴えることはない。ね、だから私は皆さんの前で福音を述べ伝えるときに、もう正々堂々ともうすごい、もう伝えられるんですよね。でも訴えられる、捕まるということが前提であるとするならば、イエス様を信じない人の前での自分は縮こまって、私はいませんみたいな形をしているわけなんですね。使徒パウロは今日言いました、私はね、39のね、鞭を5度、ね、ユダヤ人同族から打たれた、ね、そしてまだね、鞭に打たれたこともある。福音を述べ伝えることをね、目立って目立ってしょうがないから、囚われて囚われて、罰されて罰されて、ということを彼は自分の身に残しているわけなんですね。でもコリントの人たちを惑わした人たちはそうじゃなかった。でもコリントの人の認識はどうだったか、使徒パウロは なってないのでしょっちゅう囚われてね、しょっちゅう苦難に遭う。この人たちはピンピンしてるのを見るとね、シトバオルよりすごい偉い人かもしれない。そういうふうに見た目でそう判断したということなんだけど、シトバオルが言った言葉の中で名言、私たちに言っている、あんたたちこれを知りなさいよって言っている言葉があるんですね。彼は言ったんですね。あらゆることを自慢しなさいと言ったら、あんたたちよりはるかに私は自慢できるよということなんだけど、私の自慢の中の自慢は何かって、私が弱いことだって言ったんですよ。いいですか皆さん、弱さを誇るって言ったんです。弱さを誇る、弱さを誇る。なんで弱さを誇るか、私たちはね、弱くなければイエス様助けてって言わない。自分の手に負えないことがあって初めて神頼みという領域に私たちは入っていくんですよ。じゃあコリントに入ってきてね、惑わした人たちは自分の弱さを覚えることがない福音を述べ伝えていったね。当たらず触らずね、捕まる危険もない、弱さを覚えることのない福音を、福音じゃない福音を福音のようにね、伝えていた。でも、シトバオルはとか、時あらば、人がいれば、そこでイエス・キリストの十字架の死と復活、これをね、伝えていったので、その都度法律違反になって、捕らわれて、ね、ぶち込まれて、鞭打たれて、ね、もう大変な目に遭っている。ということなんですけれど、彼は自分が伝えるべき福音を述べ伝えて、そして自分の手に負えない様々な苦難にあった時、彼がやったのはね、主よ、福音は述べ伝えました、でも今私に襲いかかっているこの苦難、これについて私はなすすべがありません、なすすべがありません、イエス様助けてください、イエス様助けてください、イエス様助けてくださいと、たくさんイエス様助けてくださいということを言うんですね。私、助けてください、助けてください言わざる得ないたくさんのことを体験したので、助けてくださいをずっと言ってるんですよ。そしたら何が起きたかって言ったらね、牢の中に入っていた時にはね、その助けてくださいってね、イエス様の御前において祈ったりすると地震が起きる、ね、まだ福音なんだあの戯言はって言っている人たちの前で、彼が言っていることが戯言ではなく真実であることをイエス様が証明して、死人が蘇る、ね、病人が癒されるということがもう年がら年中起きているわけなんですね。だからシトバオル言ってるんですよ。私は私の誇るべきことをたくさんある、あんたたちがね、あれこれあれこれ誇っている、誇っているということなんだけど、その誇っていること、それ全部あんたたちより上だよ。でも私の一番の自慢は何か、私の弱さを誇る。いいですか、イエス様の奇跡しとし不思議、これにしょっちゅう出会う人は誰かと、自分の見解というものをね、感じて、その見解について、主よ私はもう見解です、主よ私はもう見解です、イエス様助けてください、これを言う人ね、この弱さをイエス様の前で吐き出す人ね、吐き出す人は一番生きておられるイエス様と出会えるね、そしてこのイエス様はね、シトバウルがね、頼った時に、私が彼が宣言した主であるということで、あらゆる場面で主は現れてくださった、現れてくださった。それでどうなったかって言ったらね、シトバウルは本当に主が使わされた、主の使徒としてね、全世界いろんなところ一番たくさんいた、ね、そしてその福音は流れて流れて流れて、 使徒パウルの述べ伝えたこの福音、弱さを誇ったこの福音、これはもう流れてどうなった、弱さを誇ったので奇跡印不思議が起きる、そして主が生きておられる様、それが明かされるということによって、ああ確かな神だということが流れついて私たちにまで来て、そして私たちが信じるようになったことなんですね。だから皆さんがイエス様を信じていながら今も本当に弱さを覚えることがないとするんだったら、イエス様に会えませんよ。会えないですよ。弱さを覚えてください。皆さんと私は弱いんですよ。弱い 私たちが弱さを覚えないということは何事なの。弱い私ってありながら弱さを覚えないということはどういうことかって、悪魔サタンの罠に陥っているということなんですね。救い主なんですよ。弱さを覚える私たちにね、救ってくださるお方なんですね。使徒パウルは福音宣教について弱さを覚えていって、その弱さを覚えていたそのあらゆる場所において生きておられるイエス・キリストをね、来たらすことができたんですよ。弱さを覚えて、主よ助けてくださいって言った時に、生きておられる主イエス・キリストを来たらすことができた。癒しの形で、解決の形でね、さまざまな奇跡、印、不思議が起きて、イエス様を来たらすことができたんですね。それで、福音を述べ伝える人以外は、なら弱さを覚えることはいらないのか。いいえ、皆さんの仕事でも弱さを覚えるでしょう。子育てでも弱さを覚えるでしょう。夫婦生活の中でも弱さを覚えるでしょう。人間関係の中でも弱さを覚えるでしょう。なんかしようと思っているんだけどね、よくわからない、頭がよく回らないということで弱さを覚えるでしょうね。経済について今何かやろうとしたらね、1000億ぐらいかかるんだけどポケットの中には1万円ぐらいしかない、弱さを覚えるでしょ。弱さを覚えないんだよ。あ、本当に変なのかな。99万円があって100万をね、足りない時ね、その時人はね、あと1万なんとかなると思っているね。逆に100万が必要なんだけど1万円しかない時というのは、弱さを覚えなければならないのに、弱さを覚えずに何をするか、私たちは諦める。これが今まで私たちがやってきたことなんです。そうでしょね。100万必要な時に95万あったら5万、なんとか自分の給料でね、誰かさんから借りるとかね、なんかしてなんとかなる、そこをやるんです。でも100万必要なところ5万しかなかったら95万、これについては弱さを覚えて主により頼むということより、今まで私と皆さんがやってきたことをあっさりと諦める、それをやってきたんです。神が私たちに与えてくださるね、ことは何も福音宣教のための奇跡、印、不思議ではありません。それだけではありません。神様は福音宣教のために不正な富でね、友を作れという言葉を残してくださったので、不正な富ね、世の中で曲がり曲がってね、私たちのところにこう入ってくるこの不正な富で、世の中の人みたいにその使い道を自分のためにということではなくね、イエス様を褒めたたえるために使うね、良い友をね、良い友を作る、その富としてそれを用いなさいということを聖書にはっきりと書いてあるということは、私たちは良き友を得るためにね、金銀が必要だということを聖書が言ってるんですよ。いいですか。聖書が言ってるんですよ。イエス様というこの良き友をね、世に披露させて人を信じさせるためにはね、金銀お金経済が必要だ、ね、その経済金銀お金、これを良き友を得るための、ね、ツールとして用いなさい。 ということをね、主が言っているわけなんですね。だから、あ、使徒パウル、あ、福音宣教のために弱さを覚えてそれを誇っている、私と関係ないじゃん、私宣教師じゃないし牧師じゃないし。違います。主の御事は全能だ、あらゆることに当てはまる、これが主の御事なんですね。今まで皆さんは本当に弱さを覚えなければならない時にあっさりとね、皆さん自身がね、諦めてしまったということをもう本当にたくさんやってきたと思います。今日からシトバウルが言った、私は自分の弱さを一番の誇りとする、これを覚えてくださいね。弱さを誇りとする、このようなね、このような証人、私たちがこの時代のね、このような言葉を宣言できる証人にならなければならないんですね。弱さを覚える時に、弱さを覚える時、イエス様の皆を呼ばない者はイエス様のことを無視する者だ。あらゆる弱さを覚える時、その弱さのうちに現れてくださるイエス様を信じて、そのイエス様の名前をね、より頼む皆さんでありますように。そしてこのイエス様にあって弱い自分を、うわー弱くなってイエス様により頼んだら主がこうしてくださった、この弱さを誇る皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
本当にパウロ、ね、霊的な父親として気苦労が絶えないコリントの教会でした。で、本当に彼人知れず苦労してきたんです。もう本当に何度も鞭打たれて、それでも、福音を伝えて、でさらに、そういう、まあ、外的な苦難ばかりでなく、もう本当にこの兄弟姉妹に対する心遣いがもう日夜、ね、あるというふうに書いてあるんですね。もう本当に幾日も眠られぬ 夜を過ごし、で本当にそのような夜日々、生徒たちのために祈って気遣って、もう夜も眠れないというその、ね、内的なその、込み上げてくる不安も、ね、あるんです。そのために祈りに祈って、ということをしてきました。本当に、ここに 父親としての、本当に、苦労がありません、父親は本当に人知れず苦労してきたことを家族に あんまり打ち明けないですね。自分が、会社であるいは、本当に、家に帰ってからも本当に仕事をしなくてはならない、本当は、妻子供ともっとお話がしたいけれども、仕事を持って帰って、しなくてはならない、そういったこともですね、愚痴をこぼさないで、淡々とやるんですね。だからそれが誤解になってしまうこともあるんですけども、で家族からも、疎まれるということもまた、ままあります。パウロは、コリントという家族から、疎まれてしまったけれども、それでも彼は祈ることをやめませんでした。働くことをやめませんでした。父親はそういうものです。家族から疎まれたとしても本当に働くんですね。なんでなのか、もうパウロ、こんなコリントの教会投げて、なんだ恩を仇で返して、投げても、よかったはずですけども、しかししっかりととどまって手紙を書いて祈ることをやめないで、本当に父親もそうです。本当に家族がたとえ、疎んじたとしても、バカにしたとしても、それでも父親は働いて家族を癒した、これが父親の愛なんですね。これ神様が、与えてくださった使命感があるからです。家長として主人として神様が定めてくださったのを本能的に男は知ってるんです。だから、妻のため子供のためいかにバカにされようとも、しかし彼らを養わなくてはならないというその使命感を神様が種付け、植え付けてくださったからなんですね。
本当だよ。神様が父親たちにね、このね DNA を DNA を入れてなかったら逃げるよ。嫌だって家帰ったらバカにするんだよ、そんで妻からくんつけされて、なんとかくん、ある家行った時にね、子供にはくんって言って自分の旦那にはちゃんって言った。私言ったよ、どっちが子供。それとすっごいこうバカにする言い方が 旦那さんのことをなんかおしゃれ言葉みたいに、ね、バカにする、逃げるよ普通。だけど逃げないのは何かと、神様がね、家族のためにね、しっかり養って育み育てなさいという DNA を与えたからだよ。もう一個言ってあげようか。私が選挙に行った国、カンボジア行ったらね、夫がいない家がほとんどだった。行ってもクーダラが多い。すっごい空女子愛が激しい国だから DNA がやっぱ薄いんですよ。アフリカ母系ですよ、ね、そんで父親が逃げた家が多い。なぜ？神様の父としてのその DNA が薄れている国だからですよ。日本は感謝だ。なんでこんなに100万人以上のクリスチャンがね、イエス様のために殉教したんですよ。だから第二次世界大戦の後でも主は日本を顧みてくださった、ね、今も本当に顧みてくださったので、お父さんたちがそんなに壊れてない、ね、子供もそんなに壊れてない。本当に私は思いました。ああ、この国は祝福されてる。なんで祝福されてるんだろう。調べてみたら、イエス様を信じて自分の命を厭わない100万人以上の命が殉教された国なんですよ。この国、その恩恵に預かっているんですよ。恩恵に預かってるんですよ。だから本当に私たちは自分のね、家に祈るその父母がいるとしたら、それ以上の祝福はない、ね、それ以上の祝福はないんですよ。日本3つ怖いものがあったよね。聞こえない。
火事、
地震、雷、
地震、雷、火事、親父です。
地震、雷、火事、親父ね。この地震、雷、火事は未だに怖がってる。親父はね、怖がらない風潮がね、ちょっとはびこっている。私タンスの、タンスに今嫌いね。歌われるようになってからね、旦那さんのことをこう、おしゃれ言葉でバカにするようになったんですよ。亭主元気で留守がいい、ね、それでそれを言いながら女たちがランチするようになって、お父さん敬いましょうね。本当に敬いましょうね。父なる神様も私たちの霊的お父さんです。敬いましょう。イエス、お父さんたち、ね、敬ってあげるとどうなるかって言ったらね、気持ちがいっぱいになるんですよ。そんで外に出てた時に心が豊かなんですよ。だからその豊かな心で、満腹した思いで他の人とね、仕事の対決すると必ず勝つんですよ。お父さんが出世してほしいね、そして昇進してほしいと思うんだったら、敬い長寿にならなきゃいけない。そうすればね、そのお父さんは出世するんですよ、昇進するんですよ。周りの人を立て上げたいと思った時に、皆さん本当にその人にある良いところを見つけて、 その人を、ね、本当に褒めてあげてください。その人にある良いものです。ないものを言っちゃダメだよ、それまやかしだから、ね、相手も分かるんですよ。ああこれは口先ばっかり、ね、だからないものは言っちゃいけない。その人にある良いものを見つけてそれを言ってあげてください。その人が自分にある良いことに気づき始めてそのことをもっとするようになるんです。そうすると一つのことが成し遂げられてもう立派にね、素敵に、ね、なると次のことは普通にそうなっていく。私が子育てするとき子供たちにね全部行動的に言ってない。何だっていいからね、こう一つ取って、それ体育でもいいよ、美術でもいいよ、何だっていいよ、こう一つでいいよ。でもねこう一つ取った子は次まだ他のものも取る、全体的に、ね、この成績が上がっていく。それを私はね、ありありと体験しました。だから、一つその人にある良いところを私たちはね、見つけて、その人を称賛するべきです。そうすれば、一つはもっと素敵に堅固になって、そしてその一つは他のものも素敵にしていく、ということが実現されていきます。イエス・キリストにあって、親を敬ってください。それはイエス様にある約束事があるからなんですね。地においてあなたの命が流れへ、そしてやることが全部すごやかに成功するって書いてある。親不孝者は成功できないということなんですね。成功したかったらとにかく親を敬ってください。成功したかったらとにかく親に敬いの言葉で栄養剤を毎日あげてください。そしてイエス・キリストにあってこの約束ある言葉が皆さんの人生において実現されますように、健康で成功する人生が保証されますように、主イエス・キリストの皆によって祝福します。アーメン、
アーメン。ぜひ皆さんも本当に家族に、ね、旦那さんに、ね、妻に子供に親に、ね、栄養剤をあげてください。パウロ本当にこのコリントの教会において本当に聖者たちからもう本当に叩かれるような、ね、そういう心境でありました。パウロは言いました。誰かが弱くて私が弱くないということが果たしてあるでしょうかって、旦那さんも、ね、お父さんも、そうですね、バカにし続けて、ね、心へし折られないことは、ね、ないわけです。本当に栄養剤をあげて上げ続けて、そして本当に互いが互いに与えられた役割、これを果たしつつ、そして本当に皆さんの家庭がエデンの園のように喜びの園となって、そして本当にこの地上において世において勝っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン、アーメン。この時間今までねぎらうことができなかった私たち自身をイエス様にあって悔い改めましょう。そして親をねぎらう、そして周りにいる一人一人の良いところを見つけてその人たちをねぎらってあげる、本当にねぎらい上手な私たちになりますようにと祈りましょう。
たちよ、主にあるものにふさわしく夫に従いなさい。夫たちよ、妻を愛しなさい。辛く当たってはいけません。子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。父たちよ、子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。
アーメン。
あなた方は主キリストに仕えているのです。
アーメン。
不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けます。それは不公平な扱いはありません。ハレルヤ。愛する様、本当に私たちが正しく権威に服し、また正しく与えられたその役割を成すときに、その時あなたに仕え御国を相続するという主からの報いをいただくことができるこの幸いを感謝いたします。しっかりとあなたから割り当てられたもの、人、ことを正しく収め、支配し、守り、育み、育て、愛し、必要を与え、そのようにして本当にあなたにあって日々を過ごしていく我らともどもであり、また一人一人のこの家庭家庭でありますように、どうかあなたがこの家族一人一人を祝福し、その家庭がますますイエス様にあって埋めよ、増えよ、地に満ちよしていく一人一人の家庭家庭でありますように、あなたが今日本当にこの父の日必要な御言葉を与えてくださったことを感謝し、愛するイエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。では賛美の404番を賛美して、その後に捧げ物の感謝をしたいと思います。404番です。
Oh.
霊や愛する様、あなたが愛された一人々です。あなたが一人々を愛したゆえに、世界のもとにの置かれる前からもうすでにキリストのうちに選ばれた一人々のゆえに、あなたが今日もこのようにして一人々をこの場所へと招き、あなたへと捧げ物を捧げられた、その幸いを感謝いたします。どうかあなたのその御言葉の約束の通り、捧げし一人一人のその蝕む稲子を叱りつけ、またあらゆる作物が不作とならないように、あなたが囲いを置き、あなたの守りの道の中でこの時代守られて歩んでいきますように、コロナがはびこり、また諸々の災いが誘惑がはびこるこの巷において、どうか一人一人を守ってくださいますように、健康で健やかで、そして本当に力強き美しい木一人一人でありますように、どうか祝福してください。今日特に父の日として、本当にあなたが日ごと一家の長を、また夫を父親を養っておられることを感謝いたします。どうか彼らともどもが本当に祝福されて、地上において力強き上に立つものとして、そして本当にあなたを恐れる病むものとして、家長として、祭司として、一家を祝福するものとして、あなたがますます彼らを整えて清め祝福してくださるようによろしくお願いいたします。これから始まる一週間、一日一日の歩みをあなたが整えて、世に出て働くときに、また学校において学ぶときに、あなたがその一つ一つにおいて、あなたに会って本当に大いに才能が開花し、また能力が開花し、そして本当にこの地上において上に立つ者たちでありますように、どうかよろしくお願いいたします。家庭家庭が本当にエデンの園のように喜びに満ち溢れたところ、命の豊かな養いがある場所でありますように。主よ、男の子たち、これからやがて結婚して父となっていくべき、その男の子たちを本当に今あなたが整えておられることを感謝します。女の子たちを本当に今整えておられることを感謝します。どうか本当にあなたに会って幸いなイエス様中心の家庭を築き、栄光の子育てをしていく彼らともどもでありますように、あなたが祝福し守ってください。この祈りを私たちの愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ではご起立ください。主の祈り557番を賛美して、その後に祝祷いたします。祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔を あなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
引き続きそれぞれが御前で祈る時をしばし待ちましょう。